それでは本日ここに令和8年壱岐市議会6月会議の開催にあたりまして、3月会議以降本日までの市の重要事項及び政策などについてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに令和8年春の叙勲褒章におきまして、本市から元壱岐市議会議員の市山茂様が地方自治功労として旭日小綬章を、元壱岐市消防団副団長の斉藤明様が消防功労として瑞宝炭鉱賞を、畜産業の振興にご尽力された山本光俊様が黄綬褒章を、勝本小学校及び勝本中学校の教育振興のため多額のご寄付を賜りました本市出身の中村豊様が金綬褒章を受章されました。また第28回長崎県畑箱振興協議会優良農家表彰事業におきまして、松本則夫様及び松本英子様が長崎県知事賞を受賞されました。この度叙勲褒章並びに表彰をお受けになられた皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。それでは本日までの市政の重要事項などにつきましてご報告いたします。壱岐新時代プロジェクトおよび未来シナリオシミュレーションにつきまして、本市では第4次壱岐市総合計画に掲げる2050年人口2万人の維持に向け、昨年度から国県のさまざまな補助をいただき、市民対話も重ねながら壱岐新時代プロジェクトの具体化を図ってまいりました。そして3月30日には壱岐新時代対話会を開催し、4つの港プロジェクトの構想と AI を活用した未来シナリオシミュレーションの結果を発表したところです。4つの港プロジェクトにつきましては、4つの地域の産業や特性を最大限に生かし、地域の魅力をアップデートする試みです。郷の浦のつながりの港プロジェクトでは、英華小学校の移転を一つの選択肢として想定し、その跡地活用において多世代が交流するセントラルパークを核とした交流施設の整備を将来的な可能性として検討してまいります。勝本の遊びの港プロジェクトでは、埋め立て地整備を契機に地域内の回遊性を高め、港町の活気を取り戻す動線を整備いたします。芦部の暮らしの港プロジェクトでは、空き家のリノベーションや仕事のシェアを通じ、日域居住という新たな定住形態を提案してまいります。石田の学びの港プロジェクトでは、島全体をフィールドワークの場として開放し、若者が挑戦し続けられる島としてのブランド化を推進いたします。さらにこれらの施策の有効性を検証するため、 AI を活用し2万通りもの予測を行う未来シナリオシミュレーションを実施いたしました。その結果、壱岐新時代プロジェクトを推進することで人口減少に歯止めをかけられる可能性が科学的に示された一方、理想的な未来へ進めるか衰退の道をたどるかの大きな分岐点がわずか2、3年後の2028年頃から到来するという現実も浮き彫りになったところです。2050年人口2万人という目標の実現には、個人、地域、行政が一体となって取り組むことが必要不可欠です。今後も市民の皆様との対話を重ねながら、本プロジェクトを力強く推進してまいります。郷の浦港ターミナル混雑に対する要望につきまして、現在郷の浦港においてはターミナル周辺の駐車場不足などにより慢性的な混雑が生じております。特に船舶の到着前後は送迎車両が集中し、市民や観光客の利便性を損なうだけでなく、バスやタクシーの運行にも支障をきたしている状況です。多くの利用者から抜本的な改善を求める声が強く上がっている中、5月26日に港湾管理者である県に対し要望書を提出いたしました。短期的には市民のニーズを把握した上で早期に効果が発現できる対策の実施を、 そして中長期的にはゴーナー港ターミナル周辺の全体的な駐車場の再整備の推進を要望したところであり、今後県知事に対しても同様に要望を行う予定としております。市民皆様には多大なるご不便をおかけしておりますが、今後も県と連携して混雑解消と利便性の向上に向けて全力で取り組んでまいります。ふるさと納税の推進につきまして、ふるさと納税の令和7年度実績は寄付件数19,530件、寄付総額7億5,269万円であり、対前年比852件、約4600万円の減となりました。減少の主な要因は、昨年9月のポータルサイトでのポイント付与終了のほか、長引く物価高騰などが影響したものと捉えております。ふるさと納税は本年10月の基準見直しのほか、自治体間競争など今後も厳しい状況が続いていく見通しですが、本市の主要施策実現のための貴重な自主財源でありますので、認定基準を遵守した上で返礼品事業者および中間管理事業者と連携しながら、返礼品の開発や安定供給につながる支援策の検討、ウェブマーケティングの強化など、第4次壱岐市総合計画に掲げる年間寄付額30億円を目指した取り組みを引き続き進めてまいります。また、市民皆様には、当該にお住まいのご親族や友人、知人の皆様への寄付の呼びかけにつきまして、ご協力賜りますようお願いいたします。企業版ふるさと納税につきましては、株式会社ファウンテック、九州油泉株式会社など、延べ9社から合計1860万円のご寄付をいただいたところでございます。寄付金につきましては、壱岐ウルトラマラソンをはじめ、各企業が希望されました事業の財源として有効活用させていただいております。企業版ふるさと納税は、企業の思いや知見を地域づくりに生かすことができる重要な制度であり、人口減少をはじめとする社会課題が多様化する中、それらの課題に対応していく上で、財源確保のみならず大変有効な制度であります。引き続きエンゲージメントパートナー制度と合わせて、関係企業に本市の取り組みや地域資源に共感いただけるよう積極的な情報発信を行い、寄付に加えて人的交流や新たな事業連携につながる関係構築を進めてまいります。観光施策の推進につきまして、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州油泉及びオリエンタルエアブリッジの令和7年度の乗降客数は62万1,280名で、対前年比 103.1% でありましたが、コロナ禍前の令和元年度と比較しますと 87.37% にとどまっており、依然としてコロナ禍前の水準に戻りきれていない状況です。また本年のゴールデンウィーク期間中の乗降客数の速報値は対前年度比で約 103% との見込みとなっております。このような中、本市では特定有人国境離島地域社会維持推進交付金滞在型観光促進事業を活用した長崎島旅促進事業、対馬市との連携による壱岐市対馬市周遊ツアー造成支援事業、外国人観光客誘致に向けた観光事業者対象セミナーなどのインバウンド誘客事業など、関係事業者及び関係団体の皆様と引き続き連携し、国内外観光客数の早期回復と観光による地域経済活性化につながる施策に取り組んでまいります。また、昨年度策定いたしました壱岐市観光戦略2025-2027は、2年目のフェーズを迎え、高付加価値な観光地域づくり、受け入れ環境の充実、セールスプロモーションの充実からなる3つの基本戦略をより具体的に進めるため、市民皆様や観光関係事業者及び関係団体の皆様と一体となり、各アクションプランに掲げる事業を推進してまいります。ツールド壱岐の島の開催につきまして、本年度も本市の一大イベントであるツールド壱岐の島2026を6月7日に開催いたしました。今年の大会にも全国各地から、また海外では台湾からもエントリーがあり、総計で 436名のエントリーをいただき、盛大に開催することができました。市民皆様には一部交通規制へのご理解と温かいご声援、ご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。また大会実施にご協力をいただきました関係機関、壱岐市消防団並びに各種ボランティアスタッフの皆様に対し、改めて深く感謝を申し上げます。ネーミングライツの決定につきまして、壱岐市ネーミングライツ事業実施要項に基づき、石田スポーツセンターの愛称をつける権利を取得する企業を公募しましたところ、株式会社ファウンテック様からご応募をいただき、施設の愛称をファウンテックアリーナ、略してファンアリとすることを決定いたしました。ネーミングライツの期間は、令和8年6月22日から令和13年6月21日までの5年間、命名権料は年額50万円、総額250万円となります。なお、6月22日には同スポーツセンターにおきまして除幕式が予定されております。市民皆様におかれましては、新しい愛称、ファウンテックアリーナ、ファンアリに親しんでいただくとともに、なお一層のご利用をお願いいたします。サンドーム域の活用につきまして、遊休施設となっているサンドーム域につきましては、民間が保有するノウハウを最大限に生かした新たな企業促進や雇用創出など、地域の活性化に資する利活用を図るため、公募型プロポーザルを実施し、応募のあった法人から提出された提案書に対する評価・審査を終え、現在、契約締結に向けた準備を進めているところでございます。また、行政財産から普通財産へ変更して貸し付けを行うため、サンドーム域条例を廃止する議案を提出しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。壱岐の島ホール開館30周年記念事業の開催につきまして、本年度平成8年2月11日に開館した壱岐の島ホール、壱岐文化ホールが開館30周年の節目を迎えるにあたり、2024年第12回浜松国際ピアノコンクールで日本人初となる第1位に輝かれた鈴木真奈美様によるピアノリサイタルを6月27日午後1時から壱岐の島ホール大ホールにて開催いたします。今回のリサイタルは第1部が市内音楽教室の生徒皆さんによる演奏会、第2部で鈴木様のピアノリサイタルという構成になっております。なお入場は無料、全席自由ですが整理券が必要となっており、6月1日から壱岐の島ホール事務所にて配布を開始するほか、壱岐市ホームページのロゴフォームからもお申し込みいただけます。市民皆様におかれましては、ぜひこの機会に世界に響く素晴らしいピアノ演奏をお楽しみいただければと思います。農業の振興につきまして、令和7年度の本市農業生産額は前年比 112% の58億6800万円となり、そのうち畜産物が39億9200万円で約7割を占めております。また水稲については栽培面積787ヘクタールのうち、高温耐性品種のつや姫、ニコマル、夏ほのかへの作付けが全体の約 65% に達しており、販売金額は前年比 170% の10億2700億円となりました。畜産においては、全国的な繁殖農家の高齢化や離農による子牛販売頭数の減少などにより、子牛価格の高騰が続いております。本市の令和7年度の子牛出荷頭数は3627頭で、前年度より445頭の減となったものの、子牛平均価格は68万7千円と、前年比14万6千円高となりました。また、4月子牛市では平均価格が86万円を超え、6月1日、2日に開催された子牛市では、4月と比較し、1頭あたり約1万9千円安の84万2千円となりましたが、依然高い水準を保っております。ハタバコについては、移植期以降、順調な生育となっており、4月上旬に強風を受けましたが、被害は軽微であり、5月中旬から収穫が始まり、現在のところ、作の揃いもよく、順調に生育している状況です。バレーショー、壱岐黄金については、令和7年産の春作 秋作を合わせて耕作面積 14.2 ヘクタール、出荷量 189.9 トン、生産額は5093万円で前年比 212% となっており、令和8年の春作も3月下旬から平年より暖かく気温が推移し、適度に降雨があったことから生育が順調で昨年を上回る短収が期待されております。農業の持続的発展には担い手対策が最重要課題であり、地域農業の牽引者である認定農業者の育成、新規就農者や集落営農組織など多様な担い手の確保を重点事業と位置づけ、効率的かつ安定的な農業経営に向けた取り組みに対する支援を進めてまいります。今回、壱岐市農業協同組合が実施します馬鈴薯集出荷施設の更新及び新規就農者用リースハウスの整備などに対し、国県事業の内示を受けたところであり、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。水産業の振興につきまして、令和7年度の本市の漁獲量及び漁獲高を昨年度と比較いたしますと、漁獲量は 13% 増の約1964トン、漁獲高も 27% 増の約26億8000万円と、漁獲量、漁獲高ともに増加しております。これは主に大型クロマグロの漁獲枠が増枠配分されたことによるものでありますが、本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、漁業者の高齢化、並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いており、さらに最近の中東情勢の影響を受け、漁業用燃油や漁箱などの生産コストも高騰しております。今後も実態を把握、調査し、漁業者及び漁協の意見などを踏まえた上で、県への要望につなげてまいります。また、本市の重要施策である磯焼け対策については、磯積みなどの食食性魚類駆除をはじめとした藻場の再生に積極的に取り組んでおり、漁業者皆様のご協力により、令和7年度までに磯積みを約4万尾、アイゴを約46トン駆除しております。その結果、壱岐南西部の海域で藻場が回復しており、令和7年には昨年より倍の717ヘクタールの藻場の群落を確認しております。また、この藻場について J ブルークレジットを申請した結果、1303トン CO2 の認証を受けており、今後クレジットの公募・販売を進め、その収益を活用してさらに磯焼け対策を拡充させてまいります。子育て支援の充実につきまして、6月の機構改革により、妊娠・出産から高齢期までを一気通貫で支援する体制を確立するため、保健環境部から健康未来部に名称を変更し、子育て支援課の業務を健康未来部へ移管いたしました。教育委員会と同じ庁舎となることで、幼保連携に係る取り組みを加速化させるとともに、関係各課との連携を強化し、妊産婦、子育て世帯及び子どもたちへの支援の充実に努めてまいります。認定こども園については、既存の公立保育所及び幼稚園の活用により、勝本町における認定こども園課について、令和9年度の開設に向け、今後保護者及び地域の皆様への説明会の実施や、長崎県の手続きなど、各関係機関と連携しながら準備を進めてまいります。市税等の収入状況につきまして、令和7年度の市税の収入状況については、現年度分は調停額23億2765万円に対し、収入額23億582万円で、収納率は 99.06% となり、前年度 99.2% を 0.14 ポイント下回りました。滞納繰越分は調停額1億121万円に対し、収入額993万円で、収納率は 9.81% となり、前年度 16.03% を 6.22 ポイント下回りました。なお、市税全体の合計収納率は 95.34% となり、前年度の 95.01% を 0.33 ポイント上回っております。また、国民健康保険税については、現年度分が調停額5億747万円に対し、収入額4億8809万円で、 収納率は 96.18% となり、前年度 96.56% を 0.38 ポイント下回りました。滞納繰越分は調停額8917万円に対し、収入額1476万円で、収納率は 16.55% となり、前年度 14% を 2.55 ポイント上回りました。なお、国民健康保険税全体の合計収納率は 84.28% となり、前年度 81.82% を 2.46 ポイント上回っております。また、令和4年度以降、導入したコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、および QR コード決済による納付については、1万3632件の利用実績でした。各種納付方法につきましては、納税通知書の送付時にチラシを同封するなどによりお知らせしてまいります。市では、口座振替納付を推進しており、口座振替することで納付に行く手間が省けることや、余分な現金を持ち歩く必要がないことで、安全・安心な納付につながること、金融機関窓口およびコンビニエンスストアでの納付時に市が負担する手数料を抑制できることなどのメリットがありますので、市民皆様には口座振替での納付につきましてご協力をお願いいたします。また令和8年1月から金融機関に出向くことなく、スマホやパソコンからの口座振替の申し込みが可能になりましたので、ご活用をお願いいたします。今後も市行政の基幹財源である税の確保と公平公正な税務行政の実現に向けて取り組んでまいりますので、市民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。壱岐市立郷の名図書館の移転開館につきまして、老朽化や駐車場不足といった問題を解消するため、壱岐の島ホール旧106会議室への移転作業を進めておりました郷の名図書館が、半年間の休館期間を経て4月25日に新たに移転開館いたしました。新館では目的の本が探しやすい配置と駅に関する郷土資料の充実に力を入れており、また限られた空間の中で勉強スペースや検索用のパソコンを設置するなど、利用者の利便性や快適性の向上も図っております。今後も改善を重ね、これまで以上に市民皆様に親しまれ、学びと交流の拠点となるような図書館を目指してまいります。子どもたちの活躍につきまして、5月に開催された全日本卓球選手権長崎県予選会小学4年生以下の部において、中小学校2年平野幸人さんが準優勝の成績を収められ、7月に長崎県で開催される九州大会および兵庫県で開催される全国大会への2年連続出場が決定いたしました。他の競技においても各種当該大会の参加をはじめ、数多くの子どもたちが文化スポーツ活動に取り組んでくれています。子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、子どもたちが今後も一層成長と飛躍を遂げられるよう、市としても引き続き支援してまいります。防災対策の推進につきまして、国が進める総合的な防衛体制のための公共インフラ整備における特定利用空港港湾指定の追加検討において、長崎県が管理する福江港、対馬空港、壱岐空港が対象候補となっていることが6月9日に県から公表されました。この制度は大規模災害などの有事や緊急事態への対応を見据え、平時から自衛隊や海上保安庁の航空機、船舶が円滑に利用できるよう訓練などを行うことで、有事における迅速な救助活動や物資輸送を可能とし、地域住民の生命と暮らしを守ることを目的とするものです。現時点では国から県に対する打診段階であり、具体的な指定内容や運用方法については今後示されるものと考えております。本市といたしましては、対馬市および五島市とも情報共有を図るとともに、国県に対して説明を求めるなど、制度内容の把握をはじめ、地域や市民生活への影響などについても確認するとともに、市民皆様への情報提供を行いながら慎重に検討を進め、議会とも連携して適切に対応してまいります。次に、近年全国各地で頻発化激甚化する風水害や大規模地震は、いつどこで発生するか 予測が困難な状況にあります。これから集中豪雨、台風などの自然災害が起こりやすい時期を迎えるにあたり、被害を最小限に抑えるため、市民皆様お一人お一人が自らの命は自らで守るという強い意識、すなわち自助の取り組みが重要となってまいります。そのため、広報域6月号にも掲載しておりますが、避難の際に持ち出す備蓄品や日常的に利用している食品を少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費し、その分だけ新しく買い足す食品備蓄の方法、ローリングストックを実践されるなど、さらなる防災意識の向上に努めていただきますようお願いいたします。消防救急の現状につきまして、第8期消防団の編成外に伴い、安川明彦団長が再任されました。消防団員数は年々減少しており、昨年同時期に比べて43名減の744名ですが、本市にとって消防団はなくてはならない存在であり、あらゆる災害への対応やイベントにもご協力いただいております。壱岐市といたしましても、団員の確保に努めるとともに、消防団をはじめとする関係機関と連携を図り、防災体制に万全を期してまいります。また、今後、気温の上昇とともに熱中症により救急搬送の増加が危惧されますので、屋外での作業の際は、こまめな水分補給を行っていただくとともに、室内においても熱中症の恐れがありますので、エアコンや扇風機を有効に使用し、体調管理に十分ご注意されますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。補正予算につきまして、本議会に提出した令和8年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億7009万5000円となります。なお、原型予算と合算した本年度の一般会計予算は250億2902万5000円となっております。その他の議案につきまして、本日提出いたしました案件の概要は、条例の専決処分の報告2件、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告1件、令和7年度予算の専決処分の報告1件、予算の繰越計算書の報告2件、条例の一部改正廃止にかかる案件5件、計画の策定1件、予算案件1件となっております。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。以上をもちまして、3月会議以降の市の重要事項及び政策などについてご報告いたしましたが、さまざまな行政方に対し、今後も誠心誠意取り組んでまいりますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。